皆さんこんにちは、インタビュー真央です。そして今日のゲストはですね、初登場、長ネギ芋太郎さんと、ゆうちゃんに来てもらっています。まず芋太郎から軽く自己紹介をお願いします。
こんにちは、長ネギ芋太郎です。
はい、こんにちは。
この僕はですね、ラジオを耕すという番組をやっておりまして、はい、青森県は八戸市で長ネギと長芋を栽培している農家であります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
静かに。
そして、自己紹介の必要があるのかどうか、ゆうちゃんもお願いします。
はい。あ、間違えた。すいません、間違えました。
何がしたいねん。
はい、大人気番組、
はい、
大人気番組、有機農業系ポッドキャスト、小農ラジオ、パーソナリティのゆうちゃんです。
今何がしたかったの？今何がしたかったの？
いや、ちょっと間違えました。
おいしいとか流したかったの？
そう。
後でなんなら入れときましょうか。
なんならちょっと入れといてください。
でもこの失敗したままでやるっていうのも案外楽しいかもしれないです。で、今日ですね、お二人に来ていただいたのは、前回、31回目の配信の時に農と腰痛っていうテーマで話をしたんです。で、まあ 農業というか、私は業じゃないんで農とあえて言いますけれども、農的なことをやる人は腰痛になっている可能性が非常に高いということで、腰痛の話をしてみようということで、そしたら、まずゆうちゃんが俺も腰痛だよっていう謎のマウント。そして、ということは他の農家の人もきっと腰痛なんだよねっていうことで、芋太郎に
聞く、
腰痛ありますって聞いたら、農家で腰痛じゃない人はいませんっていう答えが返ってきたんで、じゃあちょっと腰痛談義をいたしませんかということで今日来ていただいております。はい、
お願いします。
よろしくお願いします。ということで、じゃあまずゆうちゃん、これまでに腰痛になんか100万円以上使ったのではって小耳に挟んだんですけど、それどういうことですか？
いや、ちゃんと計算してみたらですね、
計算したんだ、
税込みで、
はい、税込みで
117万5632円。
変な声出た。
え、ちょ、
なんすか、
これは適当です。
びっくりした。背骨全部なんかチタンとかに変えたのかと思った。
確かに。
いや、でもね、多分100万ぐらいはもう僕は払ってると思います。
それはさ、
腰に
どんな治療をするわけ？
ですね、話すと長くなるんですが、僕はですね、これは25歳の時かな。25歳の時にですね、就職して1年目に、突然すごい腰痛に襲われて、もう立つことも座ることもどちらもできないという。立ったら立ちっぱなし、座ったら座りっぱなししかできないみたいな、すごい大変な状況になってですね、そこから僕の腰痛人生は始まってるんですよ。
それってさ、
だからなんか脳と関係ないかもしれないけど。
ああ、まあ最初からあったのね。
そうですね。
それってさ、いわゆるぎっくり腰っていうやつじゃないの？
なんかぎっくり腰ともちょっと違うのかなっていう感じ。動くことはできるんだけど、立つことと座ることができないみたいな。
一番負担がかかるからね、立ったり座ったりするときにね。
そうなんですよね。で、
椎間板ヘルニアみたいな。
そう、それも疑って、MRI も取ったし、もう他にもいろいろね、膵臓が悪いんじゃないかということで、膵臓の検査をしたりとかですね、そういったたくさんの検査を受け、東にいい先生がいると聞けば、わざわざ行って、受けて、もう西にすごい、なんかこう、すごい人がいると聞けばですね、行ってと、もういろんなところにその腰痛を解消してくれる先生を求めて、 すごい行ったんですよ、
うん、
で大体そういうところって高いんですよね、
うん、高い
初診料は2万円とかそういう感じで、
うん、
検査料とか入れてね、
やべ
え、まあ、そういうのも散々受けて、もう本当に、
うん、
日常生活もままならなかったので、
うん、
いろいろ行きました。で結果なんかあんまりがちゃんと治ったっていう実感はないんですけども、
うんうんうん、
はい、
え、それさ、
そんなで多分100万は超えてると思います、うん、
それなに診断名とか一応あるの？
ないです、う
ん、ないの？
あーマジか。
え、例えばさ、こう椎間板ヘルニアってさっき言ってたやつとかさ、 なんとか狭窄症とかよくあるじゃん、うん、そういうのないんだ、
うん、ないです。もう、
うん、
なんか MRI 取ったらすごい綺麗だと、
うん、何にもないのに痛いの？
全く問題ないです。
それさ、前の私の回で話したいわゆる TMS 心身性の緊張性なん筋肉炎じゃないの？
なんかそれもね疑ったんですけども、うん、やっぱり痛いんですよ、
はい、え、本読んだ？
うんうんうん、
本は読んでないです。
読んでください、まずは。なんなら送ってあげますよ。
うーん、
も
う、うーん、ちょっと読んでみようかなってあの時思った。
そうなんだ、
きついな。でも最初がそういうなんかもう原因不明って怖いです
ね。怖いよね。
そうなんですよ、
うん、
で、
う
ん、あのね、どちらかというと腰というよりはですね、僕の場合は、まあ、腰よりちょっと上の背中なんですよね、うん、背中の左側っていうのかな、背骨のちょっと左側だけなんですよ。そこがすごく硬くなりやすくて、
ほう、
でもう本当にそこがガチガチになってくると全然何にもできないみたいな感じになっちゃうと。
何の筋肉あります？なんか筋膜的な、
うん、
おそらくね、腸腰筋というやつではないかなと、はい、
うんうんうん、
思ってるんですけども、腸骨筋だか腸腰筋だか、
うんうんうん、確かに。でも腰痛って言ってもなんか腰だけじゃないんですよね。
そうそうそう、
やっぱ背中に近かったり、俺なんか結構お尻の方に近いところなんですよ。
ああ、
付け根のところっていうか、けん、はい、すんごいそこがいきなり行きまして。
え、じゃあ芋太郎は、うん、はい、あなたの場合は腰痛はどんな感じなんですか？
あ、僕と腰痛、
はい、
ぎっくり腰の出会いですか？
はい、はい、お願いします。
あれは結構もう僕も23歳ぐらいの時だったんですけど、
やっぱなんかあるんだ。
あの、
はい、
当時ですね、接客業と整備と芝生の管理をする仕事に勤めてまして、
はいはい、
はい、その日もあの芝生の草を買ったんで、
はい、
熊手をで集めてたんですね、
うん、
で熊手を地面に置いてたんで、
うん、
それをひょいってこう取ろうかなと思って取ろうと思ったら、あってなって、
うん、
それがぎっくりっていう。
あ、それっていわゆるぎっくり腰ですよね。
完全な、
うんうんうん、いや本当もう本当熊手取ろうかなと思って腰90度に曲げた瞬間、あってなって動けなくなっちゃって、ちょっと油汗みたいな感じで出てきちゃって、
うんうん、
その日、はい、
寝込んじゃってそのまま。
あ、その日はですね、その職場の倉庫で半日寝てました、うん、それからですね、あの接骨院の方に、2週間ぐらいずっと通いまして、
うん、
そしたらだいぶ引けたんですけど、うん、それからもう仕事も忙しくなり、いやお金もかかるんで、
うん、
行かれないよねっていう感じで辞めたら、ずっと長引いてしまったみたいな感じで、今も違和感がありますね、
あ、もうじゃあそれからの付き合いみたいな感じで。
あ、そうです、そうです、
もう
常になんかこうもやっとしてる感じですね。
でも最近でこうひどくなる時とかもあるの？なんかするとこれが痛くなるとか。
やっぱり今のシーズンとかって、うん、
はい、
やっぱあの草取りとかって腰やっぱ曲げた方が、
うんうん、
しゃがんで草取りなんかできないじゃないですか、
うん、
あの田舎のおばあちゃんスタイルで、よくあの腰が90度曲がったおばあちゃんみたいなあのスタイルで草を取るんで、やっぱ腰に負担がかかってしまいます。
うーん、
うん、
あのおばあさんのすごく腰曲がってる人って、はい、あの形でもう決まっちゃってるじゃない。
そうそうそうそう、
あれさすごいよね。俺 どうなってるのかなと思って、ちょっとこう服脱いで見てみたい。
案外背中の筋肉とかやばいかもしれないですよ。あの背筋なんか150キロぐらいありそうですね。
ちょっとい
やもうだって飛び出しちゃってるじゃない、完全に。骨格が変わってるというかさ。
ああそうですね、もう悟りに最適化した感じですよね。
うん、そうだよね、うん、まあもうあそこで決まっちゃってて、うん、まあ料理してても何こういろんなことしててもずっとあのままだよね。
まあ、うんうんうん、確かに そこで固まっちゃったのか。
あの台所のあのあのなんだキッチンのテーブルと同じ高さの腰の具合と頭が一緒っていう。そうそう、うんうん、すごい、あれはすごいですよね。
短い期間での進化、
いや進化っていうか退化なのかもしれないけどね。
退化なの
だってさ、
人から何に進化しようとしてるんでしょ。
世代であそこまで進化するなんてすごいことだと思う。
ちょっと待って、進化じゃないんじゃないの、マジで。
進化じゃないか。
だって形的にはさ、うん、こう先祖返りしてるような感じだからさ、
うん、あの体勢がやっぱ楽だって言うんですよね、
決まればね、
うん
うん、だから、ああなってから伸びるのが辛い。
辛い、そうそうそう、あの、そう、草取りもそうなんですよ、うん、ずっと作業してて、
はい、い
起きた瞬間がもうやばいんですよね。
そうそうそうそう、
うん、
そうなんですよ。
まあ昔ねヨガティーチャーとかしてて、実はその割とシャキッと姿勢のいい人って腰痛の人多いんだよね。
あ、
うん、なんかあと反り腰って言ってちょっとこう、そうそう、だから結構ねスラッとしてる感じの、うん、一見良さそうに見える人の方が腰痛めやすいと思うんだよね。
僕ねそれなんですよ、
うんうんうんうん、
完全にね反り腰、
うん、そうそう、だからもう体型によるところが非常に大きくて、
うん、
なんかもう、うんうんうん、だから見ただけで、しばらくこうヨガを教えてていろんな人を見るから、でやっぱ触るじゃん、うん、体に直接、
うんうん、
で触ってみるとやっぱ痛そうなとこって硬いんだよね。
あ、
うん、でこうだんだんパッと見ただけで、あ、この人ちょっと腰やばいんだろうなみたいな、自分含めだけど。あ、
そうなんですよ、反り腰で、うん、イカ水、
うん、イカ水
これはね、
うんうん、
これはなぜかセットなんですよ、僕の今までいろいろ見てきた中で。
いや本当ね、ほっそりした人がね、まあ、いわゆるスタイルのいい感じの人とかね、腰気をつけろよって思うんだよね、うん、
そうなんだよね。
でちょっとなんかね、
意外だな、
ずんぐりっていうか、うん、その安定した体型の人っているじゃん、うんうん、はあんまり腰痛めないんだけど、その人は特に姿勢は良くもないんだよね。
そうなんだよね、
うんうんうん
うん、多分芋太郎さんと僕の腰痛の具合は全然こう感じが違うんだよね、
多分なんか
本当背中、
芋太郎は一回その痛めたのの後遺症みたいな感じなんだろうね、きっとね。
あ、それですね。
で仕事柄さ、ずっとそういうこう前かがみが多いから、常にこうそこに負担がかかっちゃうみたいな、
うん、そうですそうです、うんうんうん、なんで数ヶ月に1回はいまだにやっぱ危ないっていう感じる時があるんですよ。
ギリギリのところを渡ってるんですね。
あ、そう、そのギリギリのラインを攻めろみたいな感じで、あ、これ以上行けばやばいぞみたいな感じでゆっくりこう戻るんですよね。
わかるわかる。
それからあのまた腰に優しくあのこの膝を落としてなんか物肥料を取るとか、
分かる、
そういうのやるんですけど、
両足揃えちゃダメ、1
日経てば忘れちゃうんで忘れちゃうんで、普通に腰90度曲げて肥料を取るっていうね。
やっぱ腰に関しては、うん、痛めないことが一番大事なんだよね、やりすぎないっていう、うん、だから1回ピキってまた行っちゃうと回復するのにとっても大変なので、
うん、
そーっとこう大事に大事にっていうのが結構大事なんですけど、
ね、なかなか、
はい、
この仕事してるとそれもいかないんですよ ね、
そうだよね、
もう、
うん、
もう今日中にこの仕事しないとみたいに思っちゃえば、うん、もうどうにでもなれみたいな感じになっちゃうんですよね。
どうにでもなれ、
うん、無理しちゃうんだよね、
うん、であの僕だけかもしれないんですけど、うん、ぎっくりやってから体重増えたんですよ。
お、
俺だけですかね。
ちょ、怖いこと言いますね。
という
のはですね、私は、
はい、
あの、まあ、前回の ノート腰痛の回で話したんですけど、うん、もっと多分、うん、もう本当子供の頃から腰痛いんですよ。で、
うん、上級者来た。
もう腰が痛いがデフォルトになっちゃってるんで、で、まあいろいろあって、うん、20年ぐらい前に本当にちょっと歩くのもしんどいぐらい悪くなった時期があって、でレントゲン撮って、で、うん、MRI 撮ったら、あなたは滑り症ですってもうはっきりした症状があって、骨がもうガッツンとずれてるんで、もう絶対痛い、うん、で、うん、まあ、非常に危ない状態をずっとこう綱渡りで続けてるんで、怖い、怖い、だからもうあのすごく気を使って体幹を鍛えたり、うん、もう痛めないようにでも上手に鍛えるっていうのをずっとやっていかなきゃいけなくて、で走れないし、うん、あと、うん、極端な運動とか激しい運動はもうできないんです、うん、だ水泳もクロールができないっていう、泳ぐの大好きなんだけど、あの水泳って腰にいいって思われてるんだけど、
そう、う
ん、クロールはやや反っちゃうから、要はあの腰痛の人にとって反るっていうのは非常によろしくないんだよね、で反るからダメですって言われて、だバタ足とかしてるんですよね。
あ、うわ苦しいっすね。あとは忍者泳ぎぐらいですか、できるの。
忍者泳ぎね。
あと、まあ、私が泳ぐときはシュノーケルをつけて頭上げなくてもいいようにして、うん、下を向いたまま泳ぎ続けるとか、うん、
それで横向いたら忍者泳ぎだよ、うん、
あ待って、横向いたら腰ひねるからダメなの。ダメ、
ね、ダメかもしれない。
いや、あのバランス悪すぎ。
ごめんなさい。
平泳ぎ。
あ、そうっすね。
平泳ぎも良くないらしいですよ。平泳ぎ。
あ、もう良くないんだ。
良くない。
水泳ダメだね。
意外とダメ。
いや、大変。
いや、でもバタ足はいいんですよ。だけどバタ足も頭を上げないようにして、だからスノーケルをつけて、もうなんかややこしいね話が。
どっちかというと猫背気味っていうか。っていう感じでっていうことなんですね。反らせないっていうことが大事っていう。
反らすのがやばい。で、あのヨガって反るポーズが多いんで。
多いね。
で、もうどんどん反ってっちゃうんで、どこまででも反るみたい。うん、なんならこう自分のつま先がこう頭の後ろにつくとこまでっていう感じになっちゃうんで、非常によろしくなかった。
ヨガマスターだ。
そう、いや、そう、そう、そこまで行って、
それはよくないわ。
いてみたいな。やっちゃいけない動きだ。
腰痛持ちは。
そうです。
うん、あの猫のポーズでも来てるなって思う。
丸くなる方？
はい。
あれはむしろいい気がするけど。
この前それであってなったんですけど。
マジで。
あ、やばいやばい。
やばいやばいやばいやばい。
ちょっと今の妹太郎めっちゃ可愛くない？あっていうその
。あ。
わかる、でもそのあってなる時ある。
え？ここ近年でがっつりその本当にこう動けない、うん、数日動けないみたいなのはあったの？
俺はいや、それがないんですよ。
あ、じゃあ
それはないんで、
すごく、はい、
綱渡りで
多分、うん、ちょっと皆さんがっかりしたかもしれないんですけど、
しないし、はい、
あのよくトイレを介護されながらやったとかそういう話はないです、僕は。はい、
僕の会社いた時の先輩で、うん、やっぱり朝くしゃみ一発で、
くしゃみやばい、もう
1週間動けなかったっていう人がいて、
うわきつ、
いやー、うん、なんか、まあ、当時笑って聞いてたんだけども、うん、もう怖くて、不用意にくしゃみとかするとなんかもう、うん、ドキドキしちゃう
ね。それがですね、私あのコロナになってかれこれちょっと1ヶ月半ぐらい前なんですけど、でコロナの間って運動をやめるじゃないですか、うんうん、なんでそれまでちょっとずつやっていたストレッチやらトレーニングやらを完全に中止しちゃって、まず10日ぐらい、しかも外にも出れないし、でその後すっごい体力が落ちて、もう運動どころじゃないみたいな感じで、しばらく何にもしないでただ体が回復するのを待ってて、で、あ、治ったなと思って、でも何にもしないで、要は1ヶ月ぐらい何にもしなかったのね。で、うん、農作業をしたらピキッっていう、そのぎっくり腰ですよ。それが10日前とかぐらいで、
え、嘘、最近じゃないですか。
そう、やっちまった。だからあの、うんうん、ね、コンポスト学校でいろいろやってたらピキッってやっちゃったんだけど、
うん、
うんうんうん、
うわーっと思って なんかほんとね冷や汗かくよね。来た、うん、と思って、うん、さーっと血の気が引いて、うん、やっちまったと思って、
うん、
でもうだから一応立ち上がったんだけど、そのままそこは自分の家じゃなかったんで、そこにあったコルセットみたいなやつを借りて、うん、なんとか家に帰りつき、うん、そしてそっからもうあのなんていうの、両足を揃えて立ったりしゃがんだりすることはもうできないんですよ。で、うんうん、階段の手すりがこれほどありがたかったことはないみたいな感じで、でトイレとかも一応手すりがついてて、うんうん、この手すりがなかったらもうできんと思って
わかるわかる、
うんうんうん、
ね、だからあ今までやってたトレーニング効いてたんだと思って、でその全てをやめて緩み切ったところでピキンってきたんだなと思って、やばいっすね、うんうん、あれは。
あでも本当にもうやっぱこの農業ほど中腰の姿勢を取ったり、
はい、
こうね物を移動したりするってやっぱりないから、
うんうんうん、
もう永遠の課題だと思うんだけど、
うん、
でもこの間さ、
うん、
もう一人誘った人は腰痛ないって言ってたんだよ。
いやだから石垣ラジオのラッキーがあの腰痛の話するから、もう腰痛って決めてかかってたわけですよ私は。農家で腰痛じゃないやつはいないぐらい
腰痛ありそうだと思って
全員あるんじゃないですか。
うん、でゆうちゃんのディスコードをこう見てて、で、あラッキーが なんかで一番上に出てたから、ラッキーちょっと出てよとか言ったら、うん、いや俺腰痛くないんだよねとか言われてマジですかみたいな、こんな人いるんだと思って。
食いもんすか、食いもん。
いやでも彼はね、あの腰痛になったことはないんだけども、うん、ならないための体操みたいのはちゃんとやっているらしい。
あやっぱり予防をちゃんとするっていうのは大事なんだね。
大事っぽいね。
やっぱりあの我らこう雪国っちゃ雪国じゃないですか。
はいはいはい、いや雪国どころか雪国でしょ、もう青森っすよね。
いやいやいや青森でも俺八戸なんで寒いだけなんで。
あそうなんだ。
そんな、そうでもね30センチぐらいしか積もんないです。
ああじゃあ少ないね。
うんうんうん、
はい、なんすけどやっぱ活動量は減りますよね。
言うわね。やっぱあの期間でこう止まることによって硬くなっちゃうのかな。
いやぎっくりやってからもうあの丸々ブートキャンプとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
うんうん、
あの冬の間やってたりしたんですよ、うん、玄関広いんでやってたんですけど、もうできないですね。
玄関広い
んで。あんなのやったら動けなくなるような
感じのやつですよね。
ですです、あのいろいろありますよね、腰にきそうなやつが。
やばそうだよねああいうの。激しそうだもん。
俺もしかしてあのあれのせいもあっていまだに長引いてんのかなっていうのはありますね。
それあるかもしれない、
はい、いや絶対あると思うですねあれは。
じゃあ
コルセットとかって持ってます、うんうん、みんな。
あります。
あやっぱり
2種類。
私はねコルセットは手放したんですけど、
やっぱり、まあ、あれで弱っちゃうから。
だけどいろいろ持ってはいますよ。なんか
やっぱり、ね、
何かと試してて、うんうん、でもねそうそう、こっからはちょっと解決策について話したいんですけど、効き目があったのはなんか、うんうんうん、こう商品名っていうのがこうバックジョイってわかる、こう、うん、座るやつで、
お
うんとね、なん
つったらいい、椅子の上に置くやつ。
そうそうそうそう、行くの椅子の上に置いて、うん、ちょっとこうなんつうの重心を変える感じなんだけど、3900円とかそんな感じで、うん、でそれがですね、うんうんうん、意外と良くて、あのアメリカにいた時に、まあ、腰が悪い人あるあるだと思うんだけど椅子が怖いんですよ。一番ひどい時はもう椅子に座るのが怖くて、だから椅子に座ると痛くなっちゃうから、うん、レストランとかでも椅子の悪いレストランには行かないんですよ。もう
すごい、
うん、だから、ま、あの
椅子
椅子あの
どういう椅子がダメなんですか。
だから安い椅子、だからファーストフードとかの安い椅子とかだとすぐ痛くなってくるから、
はいはい、
椅子をよく見て、はいはいはい、あここの レストランの椅子なら座れるなみたいなとこに
食事じゃなくて
そうですで映画とかももう見れないんですよ、うんうん、2時間も座ってるなんてとんでもないと思って
柔らかい椅子ね
そう痛くてもう耐えられないのは分かってるから、うん、1時間半までの映画ならギリギリいけますかねみたいな長さで選ぶとか
それね分かる分かる、
うんうんうん、
僕もね車の椅子がすごくダメだったんですよ、
うん、
最初の当時の、
うん、
で腰痛対策としてはこれは椅子を変えなきゃダメだって、
うんうんうん、
椅子を変えました、
うん、
これが車の椅子を変えたの高そ
う15万ぐらいしたと思ったよ
それじゃ100万いくわそんなことやった
らスポーツカーのシートじゃないですか
そうそうちょっとセミバケットみたいなのに変えて、
はいはい、
車を変えてもその椅子だけは全部ずっと外してまた次の車につけてって言って3台ぐらいその椅子は使って、まあ、10年以上使ったから、
はい、
なんか元は取れたかなっていう感じはするんですけど、
うんうん、
いやでも、まあ、
非常にね良かった
違うのかな良かったんだわあいいですね。
いやでも
大事ですね。
あるあるだよね。私もアメリカにいた時に高い椅子買いました。そういえば1000ドル以上するもう座って、うん、
1000ドル、
そう座ってられないからで、うん、やっぱ座りたいじゃないですか。そうじゃないと何にもできないから、うん、パソコンとかもできないし、
うん、
だけどまあさっき言いかけたバックジョイの方が実は効果があるってことが分かって、
お
でだから仕事もねもうやめようかと思ったんですよ。そのオフィスワークだったから、うん、もう腰が痛くて座っていられないと思ったんだけど、
わかる、
うんうんうん、
でもそれを使うようになったらなんか痛みが止まってきたぞと思って行けたんですよね、
うん、
うん
うん、あすごいな。
だ何が効くか分かんない
すごい商品じゃないですか。
まあ、効くときは効くみたいな
僕もねそれでも持ってるんだけど、
うん、
僕はねあれそこまでじゃなかったな
んだよ
ね、
だから人によって多分違うんだよね。
腰痛のタイプによって、
うん、場所とかね、うんう
ん
うん、なんか胃もたろ
さん
なんか、うん、これを使ってますみたいな。
あの高い椅子とかは、
はい、
まあ買ってないんですけど、
はい、
あの昔あのネギの作業とかって人力で取ってたんですよ、
うんうんうんうん、
七端部近く全部あの寛大って言ってあのクワみたいなやつで掘ってやってたんですけど、
はい、
それでその時に買ったのが背中にバネが入ったベストみたいなやつ売ってるんですよ
今のアシストなんとかみたいな
そんな感じです。
はいはいはいはい、はい、
それつけたら結構腰めちゃくちゃ楽になってですね、うん、あれは当たりだったなって思いますね。
でもそれ楽そうだよね、うん、
楽です。でギュッてなるんで
星ヒューマ的な、う
ん、すんごいあのそうですそうです。でもあれすごいなんだろうな、でもこれ筋肉だらけちゃうなっていう感じもあるんですよ。
それはそこですよ。そこそこ
そうギュッてやってくれてすんごい楽なんですよ。何も力入れなくても立ってられるんで、
うん、
楽なんですけど、
うん、
楽なんですけどね、なんか弱くなりそうで。
いやでも実際そうなんじゃないかな、うん、やっぱコルセットとかも楽なんだけど、うん、ずっとやってるのは良くないとか言われるよね、うんうんうん、
そう言われる、
うん、痛みが引いたら取れみたいなね、
うんうん、
そうなんですね。だからよく、まあ、腰じゃなくても関節とかでもやっぱ痛くなってくるじゃないですか、
うん、
ずっと仕事してれば、
うん、
膝とかも、
うんうん、
やっぱやったりするんですけど、うん、良くないんだろうなと思いながらやってるっていうところもありますね。
いやでも弱ってダメになるよりももっともうやらないとできないみたいな感じにちょっとなってきてる気もするんだよな、
う
ん、たまに。
え、なにゆうちゃんはその作業するときに何かつけてんの？
いや僕はですね、
はい、
実はちょっとだいぶ今いいんですよ。
ほう。
っていうのは、
はい、
まあ、これはみんなには当てはまらないと思うんですけど、
はい、
僕のタイプのはね、うん、
はい、
朝起きると痛いんですよ。朝が一番痛いんですよ。
ふんふんふん。
起き抜けが一番痛い。
はい。
ということはやっぱりこう、うんうん、寝る、ね、寝方がすごい大事だと。
ほう。
ということで、う
んうんうん、はい。
いろいろなマットレスを試しました。
はい。
これ仲間だ。
そこか。私もちょっとそれ語るところ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ここで一回休憩を挟みます。
はい、はい、ここで一
旦 CM。 続きはお知らせの後でインタビュー。皆さんこんにちは、インタビュー真央です。インタビュー、インタビューは農的雑談番組です。農家さんや農家さんじゃない人、田舎に住む人、都会に住む人、農的な生活をする人々が農的な話や農的じゃない話をする雑談番組です。インタビュ
ー。ジャックインレーベル、音楽とポッドキャストの融合イベント、シャベオン、ペペロンチーノウォーバードライ、トゥトゥ、大大だげな時間、クー、トクマスタケシ、2022年11月5日土曜日、京都トガトガ。
お問い合わせはクマジャックインレーベルまで。
ということで、じゃあ先ほどの話の続きですが、まずじゃあ寝るときに使うマットレスについて、じゃあゆうちゃん、俺はこれを使って調子がいいというのがあるということですが、
はい、
はい、なんですか、
これを聞いてくださっている皆さん、30分だけオペレーターを増やして今対応していますので、すぐ電話してください。これを、これを使えばもう腰痛、
ざわざわざわざわざわざわ
ざわざわみたいな。
結構乗っかる人なんだ。
ありがとうございます、
はい、
いやあのね、最終的に僕がたどり着いたのはやっぱ硬いマットレスなんですよ。
え、あ、そっち派。
おもうね、
はい、
畳かっていうぐらい。
あ、いるよね。
畳の上でしばらく寝てたんですよ、
はい、
でも畳の上はね、うん、腰にはいいんだけど、
うん、
疲れが取れないんですよ。
本末転倒だね。
もう朝一で疲れてる。そう、
そう、
うんうんうん、あーなんか疲れたっつって朝起きるみたいな。
腰は痛くないけど、
腰は割といいけど
疲れてるんだ。
うん、
はいはいはい。
で、まあそんなに別にたくさんは買ってないんですけども、
うんうん、
まあいろいろちょっとこう何種類か試した結果、
はい、
すごく硬めのマットレスがあって、
うん、
それを使ってからね、
うん、
だいぶいいですね。もう朝のあの、うんうん、もうだるくて重くて辛いみたいなのがなくなって、
うんうん
うん、すごく良くなったんで、もうそれ使って僕2年ぐらい、1年以上経つかな、
うん、
え、あのさ、
でもお高いんでしょ。
それがですね、なんと、
うん、
いいですか、
はい、
今から30分だけです。
早く言えっての。
いやでも別にそんなに高くはなかったですね。
うん、
でもなかなかね、
うん、
見つかんなかったんですよ、その硬いマットレスというのが。
うんうんうん、
でまあ本当に興味ある人は、うん、連絡もらえれば僕が紹介しますけども、うん、ここで言うのはちょっとうーんっていう感じなので、
後でこっそり教えてください。
後でこっそりで、
はい、
あのね、
うん、
これはねあくまでも反り腰系の人には絶対的に僕はおすすめしたい、
うんうん、
マットレスなんですよね。だからそうじゃないタイプの腰痛の人には多分あんまり効かないんじゃないかなみたいな。
あのさ、うんうん、ゆうちゃん寝るとき仰向け横向き、
前は横じゃないと、
はい、
もう寝れない、寝てて痛くて目が起きる、
はいはいはいはい、
覚めるぐらいだったんですけど、
うんうん
うん、そのマットレスにしてからは割と上でも横でも、うん、まあ仰向けは絶対ダメですけどね。あ、仰向けじゃない、
え、
うつ伏せ、
うつ伏せか、
うつ伏せ、うつ伏せがダメ、
確かに。わかる。
もうダメ。
腰やばいっすよね。
やばいよね。
まあ、ちょっと反るからね。
うつ伏せでさ、本とか読んでたらもう、
うん、もう一発
終わるよその日。
もうやばい
っ
すね。
やっぱ反るがダメなんだね。
ダメ。
え、イモ太郎はこれに寝てますみたいなあんの？
ですね、はい、僕も会社名を出すのはちょっと阻まれるんですけど、
はい、
まあちょっとぼやかして言うと、
はい、
ウエストリバーっていう会社の商品を使ってまして、
ウエストリバーですね、
はい、
知ってんの？
ジャパンの会社なんですけど、
はい、
ウエストリバーです、ね、はい、それの、
まあ、超有名じゃん、
あのいっぱい突起が柔らかいんですよ俺のは。柔らかい突起がいっぱいついてるやつで、 うん、まあそうですね、それをじ、まあ、1000ドルぐらい、あっちが、あ、1000ドルぐらいするんですけど、
なんでドルで言う、は
い、いや、ウエストリバー社なんで、一応、
そういうことですね、アメリカ製なの、
はい、いや、どうか分からないです、まあ、C かもしれないですけど、
あ、C かな、
まあ、それ、柔らかめのやつ買って使ったんですけども、うん、今も使ってるんですけど、高いんで使ってるんですけど、うんうん、正直ね、家のソファーの方が寝心地が良かったりするんですよ、うん、朝起きた時の目覚めがソファーの方がいいっていう
ちょっと待って、
多分
ソファーってどっちかっていうと最悪、
合ってない、一般的にはね、
まあ、よろしくないよね、
ダメな代表みたいな、
おかしいんですよ、朝も朝の目覚めもいいし、うん、腰も痛くないし、
え、もうソファーが
すっきりして起きれるんですけど、それがソファ
もうソファーにした方がいいよ、ね、
ソファーでいいやん、
観念しても、
ただ難点が一つあってですね、はい、肘掛けが枕になるんですけど、うんうんうん、首がすんごい角度になるんで首ちょっとやられちゃうんで、
もう想像できる今、うん、
こういう感じで
こうってなって、こう
それと、はい、そう8キロぐらい近いうちの猫が腹に乗ってくるんで、
8キロって重くない、
はい、あ、でい超デブ猫なんで、ちょっと
かわいいよね、太った猫
かわいいですよね、もう、まあ、でそっちのソファーの方がすごいいいんですけど、うん、申し訳ないんで、やっぱ高かったのもあって、はい、そっち使って寝てます、
わかる、
高かったから使い切りたいみたい なんか
っていうか捨てられないっていうか
そう、捨てられない、もう捨てられないですね、だちょっとへたってきちゃって、うんうん、真ん中の突起が、それも良くなかったのかなってのはありますね、うん、最初は良かったですよ、もう雲の上に浮いてるかなって感じの、
え、そんなに、あ、
うん、もうあれですよ、新聞広告のなんとかマットも、うん、あ、超え、うん、余裕で超えたみたいな感じで寝てたんですけど、
はいはいはい、
真実の眠りみたいなやつでしょ
そうもうやばいですね、永遠の眠りにつきそうなぐらい気持ちよかったそれが今朝起きたらもうバッキバキっていう、もうやばいですね、
じゃあ最初は良かったけど商品が劣化してきてダメになっちゃったってこと、
うん、その可能性も否定はできない、
高いやつなのに、はい、
うん、なんでウエストリバー社が悪いわけではないとは思います、
いや、ウエストリバーそこが悪いんじゃないのかない
やもうあれでしょう、やっぱり寿命があるんだよ、
え、まあ、でもさ、
永遠ではない、な
あれはね、俺みたいな庶民が買うマットレスじゃなかったかな、1年に1回交換のマットレスだったのかなみたいな
あ、なるほど、下手にも早い、
下手にが早いですね、柔らかいの買ったんでそれも良くなかったかも、うん、うん、いや、ぶっちゃけ腰痛って、うん、本当もうこれ使えば、うん、全員に合うからってないんですよね、本当、
確かに、
うん、あの枕が合わなくて、うん、俺も10個以上買ったんですけど、う
ん、あるあるです
ね、枕は、
はい、
いろいろ買ったな、
うんうんうん、それと一緒でも全てつながってますからね、首も腰も全部こうリンクしてるんで、
そうそう、腰があんまり悪くなってくると腰の痛み通り越して首とかに来ちゃうんだよね、うん、だんだん散っていくっていうか、うん、
神経がつながってるからね、
そうそうそうそうそう、うん、いや私はあのメモリーフォームが結構好きで、それこそ、はいはいはいはい、真実の眠りの
真実の眠りの、
はい、真実の眠りのあのトッパーってわかる、だからベッドそのものをメモリーフォームに全部するとめちゃめちゃ高いわけですよ、
うん、
で、うん、昔友達ん家アメリカにいた時に友達ん家泊まりに行ったら、うん、その子がメモリーフォームのベッドを持ってて、うん、でそれで寝たら、うん、生まれて初めて仰向けで寝れたっていうぐらいこんなに楽なのかと思って、でこれいいねとか言って、でいや俺は腰痛なんだよ実はみたいなこと言ってて、あ、そうだったんだと思って、で買おうと思ってみたら、え、めっちゃ高いじゃんと思って、でトッパーというものがありまして、うん、こう、まあ、厚さ5センチぐらいの、まあ、ベッドの上に乗せれますよみたいな、で厚ければ厚いほどいいんだけど、で高くなるんだけど、うん、とりあえず5センチぐらいの買ってみようと思って、 で買ったらかなり良くて、うんうん、でそれ以来そのメモリーフォームの突破っていうのでいけてますね。ちゃんと寝れますね。
いやちょっと僕もうちょっと詳しく話すとですね、
はい、どうぞ。
僕も突破を使ってるんですよ、
う
ん、
ほう。
それは、はい、あのウエストリバーのトッパーと、うん、その下には、
はい、
ちょっとそれは名前出せないんですけども、はい、ガッチガチに硬いマットレスがあるんです。
なんでまた硬くしてね、うん、はい、
いやその硬いのだけで前に寝てたんですよ、
うんうんうん、
そしたらいいんだけどやっぱり疲れると。畳よりは柔らかいんだけど疲れると。でたまたまウエストリバーのトッパーがあったんでそれを上に置いたら、はい、
うん、
このバランスが最高で、
2枚重ね、2枚使い、2種類使いか、
うん、この底付き感のない柔らかさみたいな、
うん
うん、これ多分ね僕のとこにバンバン DM 来ると思うんです。
それ超パーソナルだよね。
いや全員におすすめは全然できないんですけど、
やってみないと分かんないやつじゃんそれ、
うん、まあ、あの腰痛はもう求道者みたいなもんだから、
ね、そうだ ね、 だね、
自分探しの旅は永遠に終わらないんで、
わ、うんうん、かる。なんかもう、うん、あのちょうどいいやつが見つかるまで探し続けるよね。ダメだったかみたいな、じゃあ次行こう、うん、次みたいな。
いや本当は永遠に終わんないはずが、
うん、
結構いい感じに終着点まで行ってしまったみたいな感じですか。
僕はだからなんかね、さすがにもう1年その朝の調子がいいので、
うん、
結構見つけたのかなみたいな。なんか1年ぐらいはね自分が信じられなかった。なんか今まで散々騙されてきたから、
うん、
20年ぐらい、
うんうん
う
んうん、
わなんか聞いた、すごいこれだ、うん、俺はこれになったと思ったら次の日、うん、はーみたいなのが、
あ、
もう何百回と繰り返されてきた。
うわ結構辛い思いしてんだね、
うん
うん、よく農業やってんね。
本当
だよね。
っていうかよく農業やろうと思ったね。だって農業より先に腰痛でしょ。
体の使い方ね、芋太郎さんもそうだけど体の使い方がだんだん上手くなってくる、うん、きません。こう逃がせる動かし方とかなんかあるんですよ。だから僕はもうなんか何か下に落ちてるものを拾うときはもうとりあえずこう肘を膝のとこに当てるって
ガードして
そう
ロックしといてか ら、 から
しゃがんで使える手はね一、
うん、
つだけなんですよ。両手は無理、うん、だから左手で膝にこうあの左肘を当ててしゃがむか右手で右肘こうやってやるか、うんうんうん、もう自然とねその型になる。
うんうん、
マジで、
うん、わかりますわかります、うん、それ大事なんですよね。ちょっとした体術みたいなもんですよね。
そう
、うん、
重いもの持ち上げる時もこう持った後で肘を両方こうもものところにつけて、
うんうんうん、
最初初動だけ持ち上げたらあとはこう足の力を持って立つとかなんかそういうねテクニックが身につきましたね、
うんうん、不思議と軽く持てるポイントがあるんですよね。
そうそうそう、
肘とかあれ、うん、あこれかみたいな感じで分かるんですよね、うんうん、それはもう、はい、経験的に体に染み込ませるっていうのがやっぱ大事ですよね、
うんうんうん、そんなことばっかり器用になって
俺は技術の方はさっぱりですねまだまあそれが農業じゃないですか、脇道にすれつつ、まあ
そうだよね、まあ本当にな
んか終わらそうとしてるけど
そうなんですよ、うん、
いやでもどうですか真央さんは、
はい、
なんかこうやっぱ気をつけてることとかあります、その体の動き的に。
いやーやっぱね、それはもう痛めたら治るのが大変だっていうのは分かってるんで、とにかく自分を極端に疲れさせてはいけない、うんっていうこと、
いいことですね、
うん、でやっぱり常に なんとなくヒヤヒヤしながらやってますね。こうちょっとでもかがむときはやっぱりこうちょっとそーっとやるっていうか、そんないきなり動いたりしないであの なんとなく怖いっていうので、そろそろいろいろやってますね。
うん、うん、なあ、最近やったばっかですもんね。
そうなんですよ。だから久しぶりに思い出して、あ、腰痛ってやっぱすっごい辛いんだと思って、
うん、辛いね、
本当、うん、ね、
あの、うん、話、あ、どうぞあ、どうも、うん、あの、いや、すいません、唐突に思い出したんですけど、うちの母ちゃんもヘルニアだったんですよ、腰、ずっと、はいはいは
い、
もう
多いよねヘルニア、
はい、どこの病院行っても治らなくて、最後に行き着いたのが、うんうん、当時青森市の方にあったなんか気功師みたいのがいて、はぁーみたいな、はい、なんかそこ行ったら、何回か行ったらめちゃくちゃ調子いいわって言って、それからすんごい動きが軽くなったって喋ってて、え、スピリチュアル効くんだって思ってうわーって思って見てたんですけど、
ね、あのね、うん、それはあると思います。私も、まあ、じゃあここからはちょっと治療の話をしたいんですけど、うん、まあ、自分はそういうなんか気候的なやつで聞いたっていうのはあんまないんだけど、でも、うん、うちの母がやっぱりそういうやつ行って、うん、なんか痛みマジで取れちゃったんだよね、あんまり人に言うと怪しそうだから言いたくないんだけど、でも、
あ、分かる分かる、
なんか
全然触られなかったけど、あの、痛み本当ないんだよねって言って、
分かる分かる、
で、お、まあ、亡くなったんならいいんじゃんっていう感じで、
うん、そうそう、あの、針よりもちょっとうさんくさいですよね、まだ針の方がなんか
まあ触ってるからね、いやいや、針は上手な人っていうか、うん、まあ、上手っていうのも相性なのかもしれないけど、
あ、
まあ、一応国家資格ですしね、鍼灸師って。
うん、いや、やっぱ知り合いでも腰がもうやっぱもう常にさすって歩いてる人とかが、うん、そこ行ったらなんか、うん、もう一発で取れたみたいな痛みが
常にさすってる人
っていう人がいて
痛そうい
や、なんかそ、なんか気持ちよかったみたいな感じです、
ね、針が
その人の話だと、
ね、うん、針もね、うん、ものすごいたくさん行ったんですよ、
う
ん、
はいはい、どうですか、
うん、
もうその中でも、うん、最、まあ、僕結構針は好きで、
はい、
なんか一時的には楽になるんですよ、
う
ん、
そうそう、そうだよね、
一番きつかったのが なんか長い針でやるタイプだったの、
うわ痛そう、
ものすごい入るんですよ、
うん、
で腸腰筋ってすっごい深いところにあるんだけど、
はいはいはい、
それに直接刺すっていうのがあって、
うん、え、どうなっちゃうの、う
ん、なんかもうね、あの、針ってぐーっとこう入ってくるとね、僕吐きそうになるんですよ、
う
ん、
え、また辛い思い
を、それをなんかねちゃんとなんとかっていう症状らしいんですよね、うんうん、その針の正常の反応として、
うん、
もうそれがもうものすごい本当に吐くんじゃないかぐるってこうなるぐらいな針があったんですけども、
うん
うん、あれは良かったな、
良かったの、え、聞いたの結局
めっちゃ聞いたけど、
うんうん、
ちょっとちょっと刺激が強すぎて、
うん、
なんかね癖になっちゃいそうで、結局
癖になっちゃう、
引っ越したりもあってやめちゃったんですけども、
やばい方言ってますね、なんか
いや、なんかね、うん、聞く期間がね、うん、最初の、ね、20日間ぐらい調子良かったのが、
はい、
だんだんちょっとこう短く引っ越したい感覚で打たないと
あのちょっとずつずらし始めたんじゃないですか、あ、ちょっとここら辺に調整しとくかみたいな、
あ、じゃあ もっと来てもらうよ、
操られてんの
だってね、それはやめちゃったんだけども、
うんうん、
まあ、針はね、うん、割といいんじゃないですか、ね、
いや、針はあのいい先生だったらいいっすよ、
うんうん、相性だね、相性、うん、
あ、相性か、
マジでマジで、
うん
うん、
まあ、寝具と一緒っすね、
そうっすね
ね、へえ、あ、メモしとこう、
メモしとこう、
本当にね、もう、うん、もうみんなそれぞれの腰痛を抱えてると思うんですけども、
はい、
うん、いや、それもうこれしか、これで解決とか絶対ないんだけど、もう、
うん、
めちゃくちゃ腰痛になると調べません？
調べる。
Google で腰痛なんとかとかってもう、
うん、調べた調べた、
うん。でもまあやっぱり本当に人それぞれだから、
うん、
まあいろいろ試すしかないと思いますよ本当に。
いや本当、あの、うん、人によっては多分ゴールを見つけられずに終わる方もいる可能性がある世界ですから。 うん、俺は多分そっちの道行きそうだなって思ってますね。
え、でも別に今痛くはないんでしょ、
うん、うん、違和感だけですね。なんかもやっとしただけ、あの雲が立ち込めてる感じですね。
微妙なところにいるんだ。
あ、そうそうです、そうです、なんかもやっとしてるです
なんか、
分かるな。
まあいろいろやって私なりにもう痛みは取れるっていうところまで来たんですけど、う
んうん、おお、すごい、
うん、やっぱパーソナルトレーニングで体幹をパーソナルだからね、もう1対1なんですよ、うん、で、うん、ここの筋肉をこう使ってっていうのをやって、でそれを続けてればまあ痛くないんですよね。うん、もうあの動けるし、うん、全然こうきちっとお腹の中心のとこに力がグッと入った状態で、あ、大丈夫だぞっていう感じになって、うん、けどそこにたどり着くまでは10年ぐらいの間慢性的にずっと痛くて、もうなんか痛いのがデフォルトになってくると分かんなくなってきて、で全然違う頭痛かなんかですっごい強い鎮痛剤飲んだら腰にも効くじゃん、うん、で、うん、痛みがなくなって、なんか、あ、痛みがないってこんな感じだったんだとか思って、もう飛び上がりたいぐらい楽だとか思って、うん、あとは、あ、常に私痛かったんだと思って
あ、
うん、こんなに早く歩けるんだみたいな、思い出せない
なうわうわいいな。
いやでもそれはいい、ね、その鎮痛剤を飲んだ時に、うん、あ、そうだったそうでしたみたいな、腰痛が来る前はこんな感じでしたねっていう、
うんうん、
そうだね、う
ん、何も心配しないで走れたんだと思って、
うーん、
なあ、
もうそんな日は来ないんだろうな。
そこでも大丈夫だよ早い早い、
遠い目をしている
超早いよそれ
出会ったんじゃないですか、
うん、いや出会ったけど、はい、まあなんていうのか、銃が常に、うん、はい、その前はずっと毎日10とか9とか8とかぐらいだったのが、うん、まあ6ぐらいが、うん、になったなっていうぐらいで、うん、ゼロには全然なってないわけですよね。
うん、うん、あ、やっぱり、
でもまあ、分かる、お付き合いしていくしかないかみたいな。
そうだよね、う
ん、諦めというか、まあ、まあ前向きに受け入れてますよ僕は。もう
前向きにあ、受け入れることが、
う
ん、第一歩は受け入れるっていうところなんですね。
そうそうそうそう、
いや、おなしに、
うん、
いや正直そうですよね。あの結構やっぱ機械仕事とかトラクターに一日乗ってることも多いんで、
あれも良くないよね。
よく、絶対良くないですね。一、うん、日やっぱ12時間ぐらいトラクターに乗りっぱだと1日下手せば家出るじゃないですか、
うんうん、
30本ぐらいでトラクター乗るじゃないですか、うん、行くじゃないですか。ずっとトラクターの中が出ないんで、うん、まあ、トイレぐらいですね出るのは。なんで1日100歩歩いたかっていう時もあるんで、それ絶対腰に悪いな。しかもあの、ね、ひねって後ろ見たりするじゃないですか。
あー、やばそう、
きついよね。
やばいやばい、そうそう、その振動とかもやばそうだもんね、ちょっとしたね。
やばいす、長芋とか掘ってる間ずっと後ろ見ながらや操作してるんで、
そのねじりはやばい。
あの時期は腰プラス背中もやばいっていう感じになるんですけど、
これ右から見たり左から見たりとかこう変えたりはするんですか？
あ、しないですよね。あの操縦系が全部右に揃っちゃってるんで、左を向くと手が届かないっていう。
なるほど。
なんで今もそうなんですけど、うん、右向くのは早いですよ動けるんですけど、左はういっしょみたいな感じになっちゃってるんで、多分もう歪んで大変なことになってるんじゃないですか、うん、多分背骨が10回転ぐらいしてるかなっていう感じです。
いや、もうだからあの腰曲がってるおばあさんみたいに右向きにもうちょっと発達してる。
そうそうそう、
ねじれてるんですね。
背中ねじ、そう、スクリュー、こうコークスクリューみたいな感じでグイッてねじれがなってる感じですね。
なんか笑ってるけど笑えない話だよね。
いや、体の歪みってはみんなあると思うんですけどね。
いや、対象ってことは絶対ありえないんで、うん、もう聞き手がある時点で必ずこうどっちかにこう傾くようには、うん、こっちがこうだったらこっちがこっちっていう風になっちゃうから、うん、ある程度は左右は対称じゃないのはいい らしいんですよ。
ああ、うん、確かにこのズーム画面俺なんか肩なんかおかしくなんか左右ち高さ違うような気がするんですけど
確かに右の方が明らかに高い
高いですよね、うん、やばいですねこれ。
あでも僕もそうですよ。
いやそうなんですね。
あの全然鏡の前に立つと違うし、あのリュックのあの紐の長さを調節するじゃないですか、
うん、あ分かる。
片っぽだけペロンと長いんです。
分かる分かる
自分ではここがちょうどぴったりと思って
るのに、うん、そうそう同じつもりなのに違うんだよね、出てくる紐の長さが
違う。あやっぱ違うんだ。 あの学生の頃って部活とか何をやられてました？
僕剣道です。
あ剣道か。剣道だとでもどっちもバランス良そうですけど、ねこれね、
剣道もかなり影響してんじゃないかなと思いますよ、
ね、確かに。
やっぱ右足で踏み込むんでひたすら
あーどーんってそうか、
やっぱあれはね良くなかったから。
あでも剣道似合いそうだよね。
うん、
うん
う
ん、
そうっすね。
まあ反り腰がね、
う
ん、剣道はこうかっこいい感じ
になる、ね、様になってるよね、うんうんうん、
かっこいいっすね、うん、
だから
なんか猫背だと素人みたいな
はいはい、はい、
あそうなんですね。
え妹太郎は何？テニス？
テニス部です。
ああ
の、はい、まあ、中高テニスだったんですけど。
え長い。
テニス部で
じゃあうまいんだ。
はい。なんで、はい、やっぱちょっとその頃からやっぱちょっとこう左右でこうズレはあったんですよね。
テニスはだって片方だけだもんね、うん、
片方だけですね
そうか、はい、左手に持ち替えたりはしないのか。
できないよね。
左手はもうヘナチョコなんで、あーってなっちゃうんですよ。力入んないしイライラするんで、
まあ、無理っすね両方でできないスポーツだよね。
そうっすね。まあ両手でやる方法もあるんですけど、やっぱどっちかっていうと俺片手派だったんで、
うーん、
はい、それでやっぱ、うん、あれも影響ありましたね
絶対あるよ。
結構ひねるしね、うんうん、
ひねる。そうひねりが結構ある。
マオなんかヨガやってたからさ、うん、俺ヨガの人は腰痛絶対ないんだろうと思ってたから。
いやだから大きな声で言えないですけども、うん、本当にね、あのヨガの先生は腰痛率がちょっと高くてですね、やっぱりあのアクロバティックなポーズへの、うん、こう欲求がですね良くないんですよ。
悪なき挑戦が、
ね、悪なき挑戦をしてしまうんですよ。もう
なるほどね。最後あの滝の上の岩の上とかでやり始めるんじゃないですか
いや笑えないっすねそういう写真あるもん自分の
あるんだ
いろんなところで、そうそうそう、なんかこういうところでやったらかっこよくねとか言ってやってますよ、
ね、生き様ですね、うん、もうそこまで行くとね。
やばいよね、もう絶対できない。だからその頃の写真とか見るとなんということとか思って怖いもん
うわちょっと見たい。
いやこれが良くなかったんだなみたいなね
いやでも脳科と腰痛は多分ほとんどの人が腰痛は持ってると思いますよ。
そうだろうね、うん、大なり小なりね、
うんうんやっぱり、
うん、
なんかこう体の使い方の癖とか、
うん、
そういうとこにあるのであって、
うん、
なんかこう一発で解消とかはないと思うんで、
うんうんうん、
ねえ、まあ寝具なのかなんかストレッチなのか、
うん
うんうん、
まあ、だからできればやっぱ全部だよね。適度に運動したりとか自分に合った座るものとか寝るものとかいろんなものを見つけてっていう。だからね、あの腰痛があるからもう旅行とか嫌いなんだよね。その行った先のベッドとか絶対満足できないの分かってるからなんか怖いんだよね。
わかるわかる、
うん
うん
うん、
なるほどな。
腰痛談義は終わらないな、これ。
これはやばいっすね。ちょ
っと何でもそうっすけど、うん、やっぱ運動はしないとダメですね。
適度にね、
ダメだね、うん、固まってるのが良くないから、
うん、
やっぱ寝姿勢も含めてね、
うん、そうですそうです多分寝返りも関係ありますよね、マットレスはね。
それでやっぱ硬いと寝返りの回数が増えるのでこう固まらなくなるっていう、うんうん、柔らかいとやっぱ寝返りしないからなんかこう固まっちゃうっていう。
えそうなの？
俺今 あもう今へこんでるんですよ。今寝てるところが低いんで、多分あの
ちょっと待って、芋太郎さ、ちょっと待ってそれ、はい、ピタッそれじゃあソファーのやっていうか、その高い突起のやつは一体
これなんすかね、この隣にあるんですけどソファーが不思議と痛くなんないですよね。これ寝返りゼロだと思うんですけどね、これで寝れば。
もうそれでいい。
やばいな。マットレスはマットレスで多分ね、こうアリ地獄式に右行っても強制的に左に行っちゃうっていうこうなっちゃうんであれですけど、なんすかね。多分寝返りがないのがデフォルトになっちゃってるのかな。
寝返り打ってもそこにスーってまた引き込まれて入っていっちゃうわけだ。
そうそうそう、おそらく なんで多分そこだけがへこんでるんだと思うんです、
はい、それさ、もうなんか上下逆にするとかさ
あ、やりました。
表裏ひっくり返すとかして、こうちょっとあ
やるよね。確かに表裏ひっくり返しね、
それいいかも。ただ裏には突起がないんですよ。
それじゃダメじゃん。
あのね、ソファーで満足できる人だから突起とかいらないと思う。
確かに
ソファーで満足できると
裏行ってみよう。裏
さすがです。
明日からめちゃくちゃ朝うわほいってこうなるかもしれない。
でもさ、分かんないよね。さっきのそのゆうちゃんの2枚重ね2種類やったらむっちゃ良かったみたいな感じで、実は裏の方がいけてるとか
そう
あるかもしれない。
やってみます、うん、今マットレス、はい、上に三つ折りのちょっと固めのマットレス、
はい、
うん、でその上にそのまあその突起のやつマットレスなんですけど、うん、それよりもその上にあの昔の座布団、あ、なんていうの、あの座布団、布団っていうの、
うん、
あの硬い昔のあの目がギュッて入ったような、うんうん、ああいうのがあっちの方がまだ腰が痛くなかったっていう、ね、
いやもうあれこう安いやつの方がいいんじゃない。
いや、まあ、もしかしてそうなのかも。
庶民派のね、何かやつがいいかもしれない。
体が何かそういうのに抗っているのか
もしれない。やっぱ俺も根本的なところでは百姓魂がうんあったかもしれないですね。
もう板まで寝て、
うん、もうね、藁で寝た方がいいかもしれないですね。これ
やばい。もうダメだ。
いや、もうでも大事ですよ、本当。もう適度な運動にいいマットレスに、うん、っていう感じですね、
はい
はいはい、
そうですね。もうそれが、うん、その2つすごい大事。
うん、はい、まあでもね、はい、本当大事です。そうだよね、いい睡眠もいるしね。うん、やっぱ寝なかった時とか痛いもんね。
そうね、うん、人生3分の1寝てますからね。
はい、
なんか聞いたことある。
ちょっとぐらい寝具にお金かけてみてもいいと思いませんか。
また何か売りたくてしょうがない。
かぶった
かぶっちゃった。
この人たち、
どうぞ行っちゃいましょう。これは
まあいいや、
ね、もう疲れてる。
反り腰の人はね、僕は、うん、あの硬いマットレスをもうプッシュします、ね。
だけど私反り腰だけど、うん、逆なんか硬いの嫌だもん、痛いもん。
いやいや、そんなこと言わずに一回試してみ
たらいいですよ。いやもう試したって、試したって。硬いのも柔らかいの、
2枚重ねを。
2枚はやってないけど、
なんと今なら2枚セットでじゃじゃんみたいな、
うん、うわー、気になる。
気になる。ちょっと待って、
気になる。
妹太郎その勢いでその突起のやつ買っちゃったんじゃないの。
間違いない。
あ、まあセールストークと、あとはなんだ、あのよくわかんない測るやつとかね、いろいろ痛せつくせりでね、なんかお土産までもらっちゃってね、ああみたいな、うん、ちょっとね、
わかる、
うん、ちょっと俺気をつけた方がいいタイプの人間
だって最終的に
いろいろと
ソファーがいいってなってるって。
最終的にね、ソファーがいい。
まあこのソファーも結構高いソファーだったんで。
あ、そうなんだ。
まあそこはね、うん、やっぱな、寝心地最高なんですよね、うん、そうか。ってなん、どういう話。
結論が、はい、ということで今日は、脳と腰痛について長ネギ芋太郎さんとゆうちゃんとお話をしました。
大丈夫これ。
雑談でしたね、完全に。
いや、雑談ですよ。
すみません、
脳的雑談
番組です。かき回してしまいました。
いやいやいや、
脳雑談でした。
もう聞いてくれてありがとうございます、はい。 また何かと遊びに来てくださいということで、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました